東京吹奏楽団プレゼンツ橋本純平のダダダンディズム。この番組は東京吹奏楽団の提供でお送りします。皆さんこんにちは、打楽器奏者の橋本純平です。東京吹奏楽団プレゼンツ橋本純平のダダダンディズム第2回の放送でございます。よろしくお願いします。今日はですね、4月8日配信ということで、皆様入学おめでとうございます。入社した方もいらっしゃるでしょうか。今ね、コロナとか言って大変な時だと思うんですけれども、今日のテーマはですね、
吹奏楽学部
ということで、僕自身が吹奏楽部に入ったきっかけなんかをお話しして、今迷ってたりとか、もしかしたら希望の楽器になれないっていう方々にとって少しでも役に立つお話ができたらなというふうに思っております。よろしくお願いします。最初に吹奏楽部に入るきっかけっていうのは、中学校の吹奏楽部だったんですけれども、音楽を始めたきっかけは小さい頃に習ってたピアノなんですけれども、これは後々になってもありがたかったなというふうに思ってるんですけど、最初はずっとなかなか楽しめる習い事ではなかったですね。その後兄の影響でギターを始めたんですけど、これが随分ハマりまして、もうずっとですね、高校卒業するぐらいまで一生懸命ギターばっかり弾いてるような日々だったんですけど、その途中に中学校に入学するタイミングで吹奏楽部に入るという出来事がありました。これもやっぱりギターをやっててバンドが好きでテレビを見たりなんかしていることから、自然に中学に入ったら吹奏楽部に入りたいなっていうふうに思うようになってたんですけど、今思うと吹奏楽っていうものを知ってたわけじゃなかったので、単純に何か楽器が演奏したいっていう気持ちからこの部活に入ったんだなっていうふうに思います。当然ですね、楽器の種類なんかもあんまり知らない時でしたので、テレビで見るバンドのバックバンドで演奏している楽器やりたいなっていうふうに思っていたので、第一希望はサックスでした。サキソフォンですね。この楽器がやりたかったんですけど、まあ結果から言うとオーディションに落ちて違う楽器に配属されることになりまして、そこから僕の吹奏楽人生が始まったのかなというふうにも思います。最初に担当した楽器はユーフォニアム、金管楽器ですね。こちら全然この楽器のこと知らなかったので、もうまあやってみようかなっていうような気持ち一つで、やることになりました。しばらくやってたんですけど、半年ぐらいですかね、中学1年生の夏の時期にチューバを担当していた友達が部活を辞めまして、チューバがいなくなってしまったんですね。ここで皆さん吹奏楽部に入ったことある人なら経験があるかもしれません、魔のミーティング、チューバがいなくなったらバンドはできないということで誰かがやる、それを言うまではこのミーティングの時間は終わりませんというようなことがありました。30分ぐらいですかね、僕がもうこの時間に耐えられなくて、もうやりますと手を挙げてチューバを担当することになったのが吹奏楽部の思い出その2ですね。このチューバ結局中学を卒業するまでずっと続けました。いろんな思い出があります。これについてはまたいつか深く掘り下げてお話できればというふうに思います。吹奏楽部に入る前にどういうイメージを吹奏楽部に持っていたかというと、実はあんまり具体的なイメージもなく、その学校の演奏なんかも聞いたことがなくて、ただもう入ると決めて中学校に入学したような気がします。実際に入ってみてからというものの、やはりこれもですね、経験ある方も多いと思うんですけど、仮入部に行ったりすると先輩たちがめちゃくちゃ優しいんですね。男子部員の仮入部ともなると、先輩たちはこいつを逃がしてはならぬと言わんばかりに褒めちぎって、上手上手と言われて、なんとなくその気になって浮かれて部活に入ったような気がします。今日のテーマは吹奏楽部っていうことですけど、楽器が途中で変わるっていうことは、まあ大きな事件だと思いますし、もしかしたら皆さんの中でじゃあ部活を辞めるっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですが、僕の場合はあんまりそういう考えにはならなくて、楽器が好きというよりかは部活が好きなのか音楽が好きなのか、なんか楽器をやれていることで楽しめていたのかもしれません。 他にはですね、男子部員が少ないという問題というか、こういうこともあると思うんですが、僕が入っていた部活も男子部員は2人しかいなかったんですよね。僕ともう1人が同期でいて、先輩にはいなくて、下の学年に何人かいたんですけど、1年以上男子部員が2人しかいなかったので、どちらかが休むと喧嘩みたいなことはよくありました。それでも辞めるっていうふうには思わなかったですね。不思議と男子2人でいるメリット、そんなことはあったかな。女の子の中に男が少ない、1人しかいないところに入部するっていうのは結構気が重いものなんですかね。それとも女の子の中に男が1人で入って、これはモテモテだぞっていうような、ラッキーと思って入るような人ももしかしたらいるかもしれません。僕の場合はそのどちらもあったのかなかったのか、とにかく楽器やりたいっていう気持ちが大きかったような気がします。でもやっぱり中に、女性の中に入っていることで、そういう集団の中でコミュニケーションを取ったりとかっていうことには特に違和感を覚えなくなったのは、今でも役に立っていることなのかな。結果、吹奏楽部に入ってみて、女性の中に男の子が1人2人少人数でしたけど、結果それはすごくいい時間だったかなというふうに思います。それは、まあ、女の子が多いから良かったとかっていうことでもないんですけど、いい時間を過ごせたっていうことで、特に男女比についてはあまり意識をせずに、活動していました。女の子の中に男が少なかったということで、その時に女性の扱いに慣れたかということに関しては、全然そんなことはないような気がします。上手な人は最初から上手ですし、苦手な人はその中にいても苦手。バレンタインでたくさんチョコをもらったかというと、そうでもないような気がしますね。この番組タイトル、ダダダンディズムというわけなんですけども、まあ、特にモテるということもないんですけれども、このタイトルに負けないようにダンディに頑張っていきたいと思います。吹奏楽部に入るか迷っている男性諸君、ぜひですね、一度入ってみるといいと思います。しっくりくるかどうかは、まあ、これは男性女性どちらもやってみなければ分かんないと思います。僕も吹奏楽指導を実際にしているので、やっぱり一回入ってすぐに辞めてしまったりすると非常に悲しかったり引き止めたりするんですけど、やっぱり合わないなっていう風なのを無理にやることはないとは思います。ですが、その一瞬の決断がもしかしたらあなたの人生を決定づけることになるかもしれません。ぜひ迷っている方はぜひですね、仮入部に行ってみるとか、もう一度入部してみるとか、合うか合わないかはやってみないとわからないので、ぜひ一度やってみてください。僕自身はやっぱり入ってよかったなというふうに思います。嫌だったら楽しいことばかりではないとは思うんですが、その分何かを続けたっていうことはすごく大切だと思うので、もし覚悟があるなら最後までぜひ、辛い時もあると思いますが、それを乗り越えて一つ成し遂げてください。吹奏楽はよく運動部に例えられたりとかするんですけど、やっぱりこれは体力的に大変な部分も実際にあるっていうことあると思うんですが、やっぱり大人数で演奏をするっていうことはすごく大変なことだと思うんですね。一人の意見が通るとも限らないし、やっぱりチームプレーということで、周りの考えを尊重したり自分の考えを抑えたりして、全員でそのゴールに向かっていくということは人生の中で非常に大きな経験になると思います。中学3年間で部活をずっと続けてやっていたことで、何か一つ自分にも最後までやり遂げるっていうことができたような気がします。その時の、みんなで一つ何かを成し遂げるっていうことは、必ずしも大会でいい成績を収めるっていうことにはならないかもしれないんですけど、仲間と一つの音楽を作るっていう経験が一つ大きな自分の中での経験になったように思います。吹奏楽部に入って本当に良かったなというふうに思っています。本日のテーマ、吹奏楽部ということでしたが、僕は 吹奏楽部に入ってよかったなというふうに思っています。今までの話は中学校でのチューバ、ユーフォニアムの経験の話でした。で、僕自身は今現在打楽器奏者として活動しているんですけれども、打楽器との出会いについて第3回は詳しくお話ししていきたいと思います。次回第3回のテーマは
来たー打楽器、
これでいきたいと思います。ここまでのお相手は打楽器奏者の橋本純平でした。またお会いしましょう。
この番組は東京吹奏楽団の提供でお送りしました。